ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の乙部です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
アイシパレーです。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方スペシャルゲストに来ていただいております。
石山です。
はい。
お願いします。
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 は
い、
まあ、デデデの、引き続いて、今回は、関心領域について話します。
出、
はい、
たよ
だいぶ、テンションが違いますけど、
うん。話題すごいですね、やっぱこの映画ね。
うん、そうですね。
結構入ってんじゃないですかね、お客さんね。
うん。そうですね。
あの、ノートってあるじゃないですか、ブログの。
はい。うん、はい。
ノートでもよく記事見ますよね、関心領域。
ああ、まあ、書きたくなる作品、
ね。書きたくなるんでしょうね。
これも、デデデと同じ、5月24日公開なんですね。
うん。
同じ日です。はい。
同じ日に見ましたよ、私。
おぉ。
おぉ。
二つ。はい。
疲れました、非常に。
で、アメリカ、イギリス、ポーランド合作の105分です。うん、で、現代は、The Zone of Interest ですね。まあ、これ英語ですけど、もともとのドイツ語的には、重要領域っていう意味なんですよね。
原作がありますね。
原作では、はい。
インタレストじゃないんだ。
インタレストの、ドイツ語ではなんか二つ意味があるらしくて。
なるほど、なるほど。
むしろその、ナチスはこの領域場所だから、
アウシュビッツの。
アウシュビッツの周辺のことを、まあ、ゾーンオブインタレストって呼んでいたってい
うので。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ダブルミーニングですよね。
ああ、なるほどね。重要な場所だと位置づけてたってことナチスが。
そうですね、みたいです、ね。
ああ、なるほどね。
で、監督がジョナサン・グレイザーですね。
うん。
シパルエさんの壁紙は、まあ、後でまあ、シパルエさんは面白いかもしれないですけど、
はい。
はい。ジョナサン・グレイザーが、なんか、関わったっていうか、監督ですか？
そう、監督してます。
うん、そうですね。はい。
ジャミル・クワイの、
バーサイ・サジのですね。
はい。
壁紙でございます。
めっちゃ、もう見ない日なかったよね、当時ね。
そうですね。
あの PV って。
もう、壁が動いて。
そうそうそう。どうやって撮ってんだろうみたいな、最初思うんだけど、すぐわかんだけどね。
確か。後にカップラーメンでおなじみの
めっちゃ真似されたしね。いろんなのにね。すごいよね。
うん。
で、原作があって、マーティン・エイ・スミス、エイミスさんの、まあ、原作があると。
うん。
イギリス人ですね。で、この人は去年の5月に亡くなっちゃってるんで。
あ、そうなんだ。
ま
あ、
グランプリ撮ったことも多分知らないまま、亡くなってますね。
映画も見てないのか。
いや、わかんないですね。まあ、ギリ見てるのかもしれない、
ね。ギリのタイミングかもね。
うん。
完成はしてるだろう
と。脚本がジェナさん・グレイザーっていうことですね。うん、映画 .com の説明を見ると、アンダー・ザ・スキン、種の捕食のジェナさん・グレイザー監督が、イギリスの作家マーティン・エイミスの小説を原案に手掛けた作品で、2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ、96回、今年のアカデミー賞で国際長編映画賞を受賞したということですね。では、この感想をシパルエさんからお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ジョナサン・グレイザー監督といえば、さっきもお話に出ましたけど、なんか CM とかミュージックビデオの監督っていう印象が自分はありまして、あのですね、昔、その映画一本も見てないんですよ。この関心領域を見るまで、他の作品は全然見てなくて、だけど DVD で、ディレクターズ・ラベルってシリーズがあるんですけど、
お
ー。ありますね、ジョナサン・グレイザーとか、ミシェル・ゴンドリーとか、
ミシェル・ゴンドリーで売れましたし、
ファイ・ジョーンズとか、後に映画監督してそこそこ名を上げる人たちが、ミュージックビデオとか、CM とか撮ってたやつの短編集をまとめたシリーズがあって、で、それで僕はジョナサン・グレイザーは見てた感じですね。
うん、
で、結構有名どころの、レディオヘッドとか、ブラーとか、マッシブアタックとかの、ビデオも作ってたりとか、する監督です。だからってこともないんですけど、本作見て思ったのは、ちょっと題材に対して、なんか、おしゃれすぎないこの映画って思っちゃったかなっていう。めちゃくちゃ、構図とかもかっこよく撮ってるし、音楽もすごくおしゃれだし、なんか、なんだろう、泥臭さがあんま感じないというか、綺麗に撮ってるところがちょっと残念じゃないんだけど、いいのかなって気持ちになっちゃったってところが ありました。で、しょうがないんですけど、なんか何も知らずに見たら、これむっちゃ衝撃あっただろうなと思ったんですよ。もう宣伝で、アウシュビッツの、収容所の隣で幸せに暮らす家族がいたってキャッチコピーがいろんなところに出てたし、うんうん、宣伝ももうそれで売ってたんで、僕らもうそういう目で映画に入ったけど、うんうん、それも何も知らずに見てたら、何これ、何この不穏な感じって、ものすごい衝撃だったんじゃないかなって思って見てました。うん、で、なんだろうな、気になってワードとか気になったシーンとかが、1,2,3,4,5,6個ぐらいあるのかな、うん、?6 個7個ぐらいあるんで、ちょっとま、一問一答的に言うと、はい、最初にオープニングが5分ぐらいほぼ真っ暗な状態なんですよ。
うんうん、
大事が出て、
うん、
で、大事が消えて、で、まだ暗いって5分、5分間。なんか4分大事で1分。何もないみたいなのかな。で、
そんな長いんだっけ？
長いのよ。で、心音みたいなのがドンドンみたいな音がずっと聞こえてて、これどこまで続くのって思ったんですよね。で、一点異様にパキッとした、なんかその、ザ・自然というか、緑と水と光みたいな場面転換になって、で、人間が映るんですよね。で、人間が映ると思ったら、なんか白人の家族なんですけど、
うん、
それもね、なんかやたら生々しいというか、色白でお腹がポニョッとしてて、水着もなんかゆるゆるなんですよね。
うん、
で、さっきまでの、むちゃくちゃかっこいい暗くてなんか音楽流れてた空間から、なんかリアルなんだかリアルじゃないんだかみたいな、その人間がいるシーン、自然の中の人間がいるシーンみたいなのに切り替わったのが、
うん、
すごい衝撃的だったんですよ。
うん、
で、なんか調べたらというか、なんか記事を読んでたら、むちゃくちゃリアルだった理由は、なんか基本自然光と照明、部屋の照明だけで撮影されてたらしくて、
うん、
だからなんか不思議に、なんか見たことないような絵なんだなって、なんかその生々しい感じっていうか、
うん、
なんだなと思いました。っていう、まずオープニングの話。
うん、
で、二つ目が、僕なんか、聞こえないワードが出てきたんで、これも調べたんですけど、カナダっていう言葉が出てきた
ん
ですよ、
うん。
で、カナダに行ってきたのよ、みたいな。たら、うん、なんとかさんがカナダって、なんか旅行されてたのみたいなこと言って、みたいな、なんか主婦の井戸端会議みたいなの中でカナダって言葉が出てきて、うん、どう考えてもカナダ旅行の話じゃないから、うん、後で調べたら、なんか収容所の、
うん、
ここにある保管倉庫のことらしいですよね。
インゴですね。
うん。で、なんか、その、カナダ、まさに、あの、国名のカナダが、うん、ポーランド人は、カナダのことすごい豊かな国だっていうふうに思ってたらしくて、
うん、
で、そこから、その、保管庫のことをカナダって呼ぶようになった、みたいなことらしいんですね。
うん、
インゴの成立で言うと。
うん。
で、そのカナダの話が出てきたときに、
うん、
ヘイト・ビッヒさんが、なんかいろいろ、なんだろうな、その保管庫から運ばれてきた衣服とか、
うんうんうん、
まあ、毛皮のコートを自分はなんか一応ファッションショーみたいに着てたのかな、
うんうんうん、
あと、
エベ
レもらってとか、うん、これなんだろうと思ってたんだけど、あれ、収容所の囚人から募集したもんなんですよね。
そうですね。
うん、
で、それもだから1回目、僕2回目行ったんですけど、
うん、
1回目行った時には意味がわかんないんで、なんだろう、何の話なんだろうって。なんか彼女は偉い、その、収容所の所長の奥さんだから、うん、なんかいろいろ支給されてんのかなと思ってたんだけど、
うん、
後で帰ってからその、カナダって言葉が引っかかって調べたら、うん、そういうことで、むちゃくちゃおぞましいシーンだったって、後からわかったんですよね、
うんうん。
で、それ、カナダの話で。
うん、
で、次が、リンゴの話。
うんうんうん、
アスカだけの音、うん、リンゴを置いてく、
うんうん、
女の子がリンゴを置いてくっていうシーンが、はいはいはい、急に挿入されるんですけど、うん、所長が娘におとぎ話を、ヘンゼルとグレーテルのおとぎ話をしているときに、画面が切り替わって、
うんうん、
白黒画像というかサーモグラフィーみたいな、
そうですね。
切り替わるんですよね。で、リンゴを、なんか置いていく女の子が出て、これも意味が全然わかんなかったんですよね。
うんうんうん、
なんだろうこれと思って。
で、途中で、
そうそう、暗視カメラですよね。うんうん、 で、途中で、なんかそのリンゴの奪い合いで、なんか銃撃み、なんかその、
ありましたね。
うん、銃声が鳴ったりみたいな話が出てきたんで、なんだろう、なんか、リンゴを撒いたせいで何か事件が起こったぞっての分かったんだけど、あれも意味が僕分かってなかったんですけど、あの帰ってからリンゴ何だったんだろうって調べたら、あ、実際にあった話で、
うん、
ポーランドの女の人が収容されている人たちに、うん、あの、リンゴを、植えてるだろうってことで、うんうん、リンゴをなんかこう上げてたら、それが元で、うんうん、まあちょっとまあ、実際あれも起こった話だし、うん、それが起こった。アレクサンドラさんって人かな？
アレクサンドラ・ビクトロンさんです。
ですよね、うん。で、それもなんか、いつ、エピソードで見たんですけど、うん、アレクサンドラさんが実際に着てたドレスを、あの役の人も着て、
さっき書いてありましたね。
って書いてあったんで、あ、そうなんだと思って。だから二度目見直した時にはそこもちょっと気にして見てましたね。
うん、
で、三つ目、じゃない、四つ目か。母がいなくなる話もちょっと印象、
はいはいはいはい、
で、
うん、
所長の奥さんのお母さんが、朝方なのかな、
うん、
訪ねてきて、すごいいい暮らしてるわねっていろんな場所褒めてもらって、
うん、
すごく楽しそうにしてたんだけど、徐々にテンションが変わってきて、やっぱ、うん、普通に考えて銃声鳴ってたりとか、うめき声が聞こえてきたりとか、で、夜、黙々と灰、あの、煙が出てるのを見て、うん、次の日、お母さんいなくなっちゃうんですけど、
うん、
その時に母がいなくなるところで一回、あ、これ後で聞きます。聞きますわ。なんか画面が切り替わるのがあるんですよ、うん。なんか赤い画面になるのが、な
りましたね、
うん。一瞬赤い画面になるところがあって、これどういうことなのかなっていうのを後で教えてください。うん。うん、なんかね、3箇所あるんですよ、
はい。
真っ黒になるとこと赤くなるとこと、あと黄色くなるとこがある。
うん。
黄色ありました
。覚えてないな。
そうそう。で、だから母のいなくなる話。で、あとね、僕気になったシーンが、ルドルフ・ヘズ中佐が、うん、あの、股間を洗うシーンがすごい印象に残っていて、で、僕、あの時見た、あの、最初見た時には、一回目見た時には、なんだろうな、使用人の女の人に手をつけてるのかなと思ったんです。
うんうん、
で、なんだけど、なんか地下道みたいなの通ってましたよね、
うんうん。
だからあれ収容所の囚人なのかなとも思ったり。
うん、
そう。なんかどこかよくわかんなかったんですよね。場所が、位置関係が、
うん。
で、そこも気になってました。なんかそう、うん、分かってたら誰かも知らないですけど。うん、なんか囚人なのかメイドなのか、なんかいずれにしろなんか性的搾取をしてるのかなっていうシーンだったんで、
うんうんうん、
すごく気になってました。で、もう一個気になるシーンっていうか、まあ、すごいインパクトのあったシーンが、やっぱラストの螺旋階段、
うん、
ですね。階段降りてくる途中で、ヘス中佐が嘔吐して、
うんうん、
で、そのタイミングで、現代の、
うん、
博物館のシーンに切り替わる。
はい。
うん。
ですよね。で、嘔吐2回するんですけど、
うん、
なんか、これはすごい印象に残ったのと、なんかやっぱりあれ現実に戻してくれるっていうか、ずっとおしゃれだなと思ってみたんだけど、
うんうん、
一応多分あれはメッセージとしては、ああな、あの話がここに繋がってて、地続きなんだよっていう話なんだろうなと思って、
うんうんうん、
すごくメッセージとしては僕は伝わった感じでした。
うん
うん、はい。なんかいろいろ、言いたいことが、他に気になったところもあるんですけど、一旦自分の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
では、石山さんお願いします。
はい。この映画見てて、思い出した別の映画があって、それ、2016年のドイツのセルゲイ・ロズニッツァって人が撮った、うん、アウステルリッツっていうドキュメンタリーがあって、
そうですね。
これドイツの方の、ポーランドじゃなくてドイツの方にある、ザクセンハウゼン強制収容所、
うん、
ってところに、観光で訪れる人を、ただただ定点カメラで撮ってる映像なんですね。うんうん、結構長回しだし。
結構な眠いですよね。
そうですね。で、まあ仕方ないかもしれないんだけど、ただただやっぱ皆さん訪れて、
うん、
でポーズ撮りながら自撮りしたりとか、
うん、
ニコニコしながら帰ってく人々を まあ記録してて、
うん、
でちょっと意地が悪いなとは思うんですけど、
うんうん、
まあしかも、ああいうところに、その普通、今の現代の人たちが全員が全員神妙な顔してね、
うんうん、
泣きながら訪れたりとかしないわけじゃないですか。
うんうん、
僕らもほら、原爆ドームとか行って、まあニコニコはしないな。さすがに。自撮りとかもしないな。まあでも、やっぱこれ、この映画見てるとやっぱりその消費のされ方になんかやっぱ悲しい気持ちになるの事実で。
うん、
で、この、アウステルリッツも一つの関心領域に見えるなと思って、
うんうん、
UNEXT で見れるんで、もし、関心があれば見てくださいと。で、この関心領域なんですけど、3つぐらいの観点でちょっと話があるんですけど、うん、まあそのうちの2つ、最後の1つは時間があればってことで、
うん、
1つはまあテーマ、
うん、
で、まあ、今回ここでお話しするにあたって、パンフレット読んだり、その登場人物とか、アウシュビッツ、ビルケナウ収容所のこととか、うん、その収容所とヘスの家の位置関係とかを調べたりとか、
うんうん、
あとこの映画のカメラマンのルカシュザルさんのインタビューなんかは読んだんですけど、うん、一般の人の観客のレビューとか、
うん、
プロの評論とかもあんまり見ないようにしてて、
うん、
なんでかっていうと、この映画見てて感じたことの、ちょっと言い方がちょっと微妙で、
うん、
できるだけそれをブレずに正確に言葉にしたかったから、あんまり引きずられないように他の人のやり見なかったんですよね、
うん。はい。
でもその多分レビューとか読んだら、きっとこういう言葉で溢れてるなと思ってることがあって、
うん、
多分あれって壁一枚隔てた向こうの悪事に、うん、その、を見なくて、無関心で普通に生活する家族が怖いとか、薄ら寒く感じるとか、
うん、
無関心に対する罪とか、まあ、我々もまた無関心だとか、そういうレビューが多分多いだろうなと思ってて、
うん、
で、それももちろんそうだと思うんですけど、僕がもっと怖えなと思う、とかもっと戦慄するのは、彼ら、そのヘスの家の人たち、まあ、奥さんも含めて、
うん、
で、本当に普通の人なんだってことなんですよね。で、別に悪人とか悪魔じゃないんですよ、彼らって。
うん、
そこが怖いと思って、なんか、自分が悪いと思ってはやってないですよね、彼らはね。自分がそういう邪悪な存在だって思われたくないから、っていうか、自分がそうじゃないってことを証明したいのか、ああいう悪い人たちと自分が違う存在で、彼らはやばい存在なんだ。戦争をする人なんて邪悪なんだって思いたい。とか、
うん、
上からの命令があれば、何でもやってしまうのが人間なんだとかって思いたいですよね。
うん、
でも俺はそう思わなくて、本当にその辺にいるおっさんとかおばさんとか、俺も、自分も含めて、これを見たほとんどの人が、なんて言うんだろう、本当にいいことだと思ってユダヤ人をこの世から消滅させようと思っちゃえるってことですよね。
うん、
でむしろそれを誇りに感じさえすることができる、うん。それが一番怖いなと僕は思ってるって感じを、この映画から受け取りました。決して悪魔じゃない、彼らは。普通の人ってことが一番怖いってことだと思う。
うん、
というのがあります、うん。で、次のポイントは、この映画の撮り方のお話なんですけど、さっきシパルさんちょっとおっしゃったんですけど、やっぱこれ面白くて、この映画見ながら思ってたのは、なんか子供の頃、アリの巣の観察キットとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
とか、なんか、グッピーかなんかの水槽とかでもいいんですけど、それを横から眺めてるような映画なんですよね。
うん、
で、ずっと突き放したようなワイドショットで撮ってて、
うん、
普通の映画って登場人物の顔によカメラが寄ったり手元に寄ったりとかすることでその感情とかを表現するのが映画だと思うんですけど、そのものすごく全然彼らにカメラが寄っていかないことで彼らが何考えてるか分かんないですよね。そのもっと虫の観察してるみたいな感じでこの映画を見ると思うんです、うん、それ意識してそういう風に作ってあって、なんかその撮影監督のそのルカシュザルさんのインタビューを読んだらこういうこと言ってて、そのハリウッド的なアプローチ、つまり美しい照明の下で美しい俳優に美しい衣装を着せて撮るのではなく、
うんうん、
彼らってのはそのヘスの人たちね、が言葉じゃ言い表せないほどの行い、その許せない行いをなぜそのさも床でも掃除するかのように実行できたのか、
うん、
それを客観的な視点で平凡な生活として描くことで退屈なように見えるように撮影したらしいんです、うんうん、監督と話し合って。でそのために ライティングも全然やらずに、うん、普通の僕はね、撮影に関わる仕事してるんですけど、我々の仕事っていうのは基本的にいかにいい絵を撮るかってことを目標に頑張るわけなんですけど、うん、この映画は逆で、いかに平凡に撮るか。で、画角はもう、据え置きで、部屋の中央に置くんで、画角に関してはまあ、まあ普通っちゃ普通なんですけど、カメラワークもないし、その、ライティングも全然してなくて、美しく撮る努力をしないっていうことで、彼らの生活が、まあ、いかにつまらないものに見えるかっていうことを努力する映画っていうのは すごく珍しいと思うんですね。で、ちょっとこの撮影現場行ってみたいなってちょっと思っちゃいましたね。なんかどういう風にやってんだろうと思って、うん、ライティングしようとしたらやめなさい、それはっていう。うん、そんな現場ねえじゃんっていうさ、僕の中から思うと、うん、思うんでおかしいなと思ってて。で、実際どういう撮影かっていうと、その10台の小型カメラを家中に仕掛けて、で、演技させてると。だからカメラマンは部屋にいなくて、遠隔から見るわけですよね。だから彼らは普通に演技をできる状況だと思うんですけど、その、小型カメラって思えないほど綺麗な映像だと思うんですよね。さっき、だからその、平凡に見えるように撮るって言ってたんだけど、まあさっきシュパレさんもおっしゃったように、でも絵自体綺麗だし、別にそんななんかダメな映像を見てるって感じは全然しないですよね。で、これレンズが良くて、このレンズ、その、ライカーの、M0.8 っていうシリーズのレンズがあって、これ超高感度カメラ、レンズなんですね。ISO が3200かな。で、それ自体はそう普通ですけど、その、6K 撮影用のレンズなんです。で、そのうち、まあ、もちろんそのシリーズに、21ミリから90ミリまで、その、広角レンズから望遠レンズまで揃ってるんですけど、その中の広角レンズを選んで、35ミリか28ミリでずっと撮られてるんですけど、ワイドレンズってすごく画角が広くて、部屋の中がほぼ全て映ると。
うん、
で、その全てにピントが合うんですよね、被写体に。
うん、
だから、普通の映画って、やっぱ見せたい部分にピント合わせるんですけど、うん、この映画全部に合っちゃってるから、うん、観客はその、どこ見ていいかって誘導がない映画なんです、
うん。
それも非常に珍しいなと思ってて、だから、その観察箱を見てるような、
うん、
洗濯機が回ってるのを見るみたいな映画だなと僕は思ってて、ワイドレンズって物に寄ってくと、その部分がすっごい強調される絵になるんで、すっごいダイナミックになるんですけど、引きで撮るとあんなに真逆のその全部が引いてる絵になるっていうのは僕もちょっと驚きで見てて。やっぱ湾曲してるレンズなんで、被写体との距離が生む工夫が凝らされてるなってすごく思った映像だったんで、相当やっぱ面白いなと思う。でも、さっきシパレさんおっしゃったみたいに、異質なシーンっていうか、まあ、異物のようなシーンがあって、それはさっきおっしゃったように、アレクサンドラ・ビクトロンの、夜中の作業のシーンだけど、あそこだけめっちゃ生々しいんですよね。その暗視カメラの、その反転された、白黒の反転した映像で。で、これはもう作業する手のクローズアップとか、ちゃんと撮ってて、で、音楽はなんかもう悪夢みたいなグロテスクな音楽が流れてて、で、すごく印象的だし、最初見たときは僕はヘスの家の女の子があれやってんのかと思ったんですけど、別の映画友達とお話ししてたら、あれはそういうことだったらしい。別の家に帰ってたって言ってたんで、別の家なんだ。なんかピアノ弾くシーンとかね、出てくるんですけど、
はいはいはい、
あれも印象的ですけど。で、異質なシーンがもう一個あって、さっきシュパレさんおっしゃった、赤い花にカメラが寄ってくってとこなんですけど、この映画って、その視覚と音で虐殺と、そういう欺瞞とかも描いてるんだけど、
うん、
もしかしたら、なんか匂いも描こうとしてるのかなって僕思ったんですよね。だから、音は彼らみたいに無視して生きるっていうか、もう生活の中に取り込んで気にならない。例えば、窓の外を電車が走ってる音が気にならなくなるみたいな感じで、生活できるようになるかもしれないけど、
うん、
多分、匂いって無視できないと思うんですよね。悪臭。すごい匂いがしてると思うんだ、アウシュビッツっていうか。
うん、
あれってアウシュビッツなのかな、ビルケナウだ。アウシュビッツか。
うん、
からすごい匂いがしてくると思うんだけど。だから、お庭にお花たくさん植えてて、まあ、彼女の、虚栄心からってのはあると思うけど、
うん、
その匂いでごまかしてんのかなってちょっと思ったんですよね。
うん、
で、そのごまかしみたいなのが、その赤いお花に寄ってって、
なるほどね。
絵が真っ赤になっていくのって、なんかまあ、不気味さと、同時にそういうものももしかしたら表してるのかもしれない。それはわからない。と思いました。で、まあ他にもいろんなシーンあるけど、ちょっと二人の話聞いて、もし時間があればちょっとじゃあ追加で話せればなと思います。じゃあ、僕は以上です。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、音ゲーさんお願いします。はい。
今、石山さんのお話聞いてて、ちょっと忘れないうちに、と思うんですけど、匂いっていう点で言うと、まあ、灰が降ってくるからっていうことだと思うんですけど、窓を急いで閉めるみたいなね、シーンありましたね。多分リンゴを届けてた子が住んでる家のお母さんがなんかが洗濯物を取り込んでるとかね。だから、だからそういうところにすぐ近くに住んでて、みたいな。だから、そう、何が行われてるかも分かっててっていう。
もちろん分かってます。
で、そういうシーンも入れてるなってね、ちょっと思いましたね。
なんか川で、さ、川で、水遊びしてたら、
あれね、はいはい。
頭蓋骨が流れてきて、慌てて洗浄するっていうシーンがあるんだけど、あれって、なんか、いろんな、なんかその、資料を見ると、その、汚れだから彼らを、汚れとして見なしてるから、早く洗い流したいっていう意味も、もしかしたらあるのかもしれないけど、僕はそう思わなくて、多分、もっと物理的に、まあ、毒ガスで殺してるわけですよね、彼らね。毒ガスの残留物とかを恐れてるんじゃないかなって僕はちょっと思ってる。
だから、フロンビーだと思いますけどね。
肺とかにも多分含まれてるだろうから、そういうことを、もう普通にその、実用として恐れてるんじゃないか、僕は思うんです。それも、怖え。
そうですね。
と思う。ちゃんと飲み込んで分かりながらやってるっていう。
低酸カリの一部、一種なんで、相当強いんですよね。
すいません、おとけさん。
いえいえ。そこも僕気になってたところだったんで、なるほどっていう感じですね。ありがとうございます。僕は、そうですね。まあ、まず、すげえ変わった映画だなっていうふうに思いましたね。でも、もちろんテーマとかも分かるんですけど、で、まあ、基本的には、面白いことはまあ別に起こらないですけど、なんか目を凝らしたりとか、それこそ耳を澄ますと、なんかいろんなことが見えてくるような映画だなというふうに思いましたね。どれだけこの映画からそのメッセージみたいなのを汲み取れるかみたいなところが大事なのかなと、それ自身も映画のテーマになってるみたいなところはあるのかなというふうに思いましたね。で、シパルエさんがおっしゃったように、やっぱりまず冒頭、タイトルの The Zone of Interest って出て、で、この文字がだんだん消えていくんですよね。で、なんかもう、目の錯覚かもしれないですけど、僕の。なんかね、それぞれの文字が、なんか微妙に動いてるようにも見えたんですけど、まあ、とにかく、それだけ集中して見てるっていうことだと思うんですね、僕が。錯覚してしまうぐらいになんかじっと見させられるっていうところ。で、真っ暗になって、なんか音がして、で、その、真っ暗なんですけど、それも本当に勘違いかもしれないんですけど、なんか目を凝らすと暗闇の中でなんか動いてるようにも僕は見えたんですよね。影が動いてるようにも。で、本当にそれは錯覚かもしれないし、なんか薄く動いてる映像が出てるのかなって僕は思ったぐらいなんですけど、まあ、とにかくでも、その冒頭で、とにかく目を凝らして見てくださいっていうふうに、これ言ってんだろうなっていうところを、まあそういう意味なのかなと思いましたね。で、まあ、その、まあ良かった点という意味では、まあそういう工夫ですよね、その映像表現というか、観客の目をこう注目させるというところとか、耳を澄まさせる表現。で、そこに、まあいろんなメッセージ込めてると思うんですけど、そこで、まあ描かれてるメッセージがやっぱり、すごいなというかね、この映画の見どころだなっていうふうに思いましたね。で、まあ、主人公っていうか、その出てくる人としては、まあ、ちょっと裕福な家族の、なんてことのない暮らしにも見えるんですけど、もちろん、この映画がどういう映画か知ってるんで、僕ら、そういう目で見ちゃいますけど、それ知らずに見たら確かに、あ、なんか裕福そうな外国の人たちの映像が最初に流れるだけで、
そうね。
なんですけど、なんか、塀の向こうから、なんか叫び声みたいなのとか、怒号みたいなのとかが徐々に聞こえてきたりとか、なんなら銃声がしたりとかするんですよね。で、そうすると、やっぱり、ここは、もしかしてみたいな風になると思いますし、で、収容所の中の映像って結局出てこなかったと思うんですけど、
ないですね。
だから、全部音で想像するみたいなところですよね。で、石山さんさっきその、普通の人っていう感じのことを言われたと思うんですけど、僕はこれを見たときには、やっぱり、 まあ、まともな人間だったら僕の感覚ですけど、やっぱあんなところには住めないなっていうふうにやっぱり見たときは思ったんですね。
うん。
で、やっぱりその、グラデーションあると思うんですけど、例えば母親は黙って帰っちゃったじゃないですか。
うん。
やっぱり、あの、こんなところに住めるかよって思って多分いなくなったと思うんですけど、
うん。
だから、まあ、僕はそっちの方がまともな人なのかなっていうふうに思って、で、確かに石山さんおっしゃるように、別に悪意がある人ではない、あそこに住んでる人たちは、うん、っていうのは確かにそうなんですけど、まともかって言われると僕はまともじゃないみたいにやっぱり見て思ったところはありましたね。もう、その感覚がね、おかしくなっているというか、
うん、うん。
っていう、その、まあ、その世界の環境次第で人間はそうもなり得るっていうところは確かに怖いところですよね。
うん。
それが正しいと、当たり前のことと信じ込まされるとそうなることはあるだろうなっていうところですよね。で、これもシパレさんおっしゃったところですけど、その結構冒頭でユダヤ人から略奪したもの、これを当たり前のように受け取って配給みたいにね。
うん、
で、その、あ、これ似合うかな、みたいなね。こう、鏡の前にね、立ってみたりとか、その、特にその、サンドラ・フィラー演じるその奥さんの役ですけど、まあ、すごい演技もすごい良かったなと思うんですけど、
すごいですね。
その、今が、今置かれてる自分の暮らしは、まあ、当然の結果であるかのように、自分たち、もしくは、夫の努力によって、みたいな、ところ、
うん、
そんな風に思ってる感じはするんですよね、彼らの生活ぶりを見てると。そこがすごい怖いし、はい、あの、演技もあって、すごい憎たらしくやっぱ見える部分もあるし、特にあの、ベッドで、のんきにこう、笑ってるシーンってあったじゃないですか、二人。
ありましたね。
就寝前に、なんか豚のモノマネしてみたりとか。
うん、うん、うん。
あれもすごいシーンだなって、やっぱ思いましたし。
そう。
あとやっぱり暗視カメラのシーンですよね。あれも結構やっぱギョッとして最初。何が始まったんだ、みたいなね。すごいシーンでしたし。で、僕もやっぱり最初は何してるのかわからなくて、で、あのシーンが2回ぐらいあると思うんですけど、2回目にその自転車で行ったり来たりしてるところとか見て、あ、なるほど、こう食料をね、こう隠して食べれるように、その収容されてる人たちがね、してるんだなとか、その、そこで手紙とか楽譜のやり取りみたいなんですよね。そういうのがあったりとかして、あれもすごい印象的なシーンでしたよね。あとはもうこれも全く一緒になっちゃうんですけど、やっぱり、終盤の、主人公の、が、あの、おえつするシーンですか、うん、で、数分間その、現代の収容所の、その博物館のシーンになるところですよね。で、あそこも僕、その、すごく印象に残っている点としては、あの、展示を見ている人いないんですよね、基本的には。
うん。
あの、黙々と掃除をしている人たちなんですよね。うん、その、閉館して、その後の掃除みたいな感じで。
うんうん、
で、まあ、当然、博物館に来る人だったら展示を見てるじゃないですか。でも、あの人たちは毎日の作業なんで、もう、もはや、こう、じっくり見たりはしてない。仕事にね、集中してると。なんか、そういう意味でも、うん、あの、展示を見るんではなくて、あの人たちはもう、誇りしか見てないみたいなね。ところで、なんかこの映画のテーマにもやっぱり重なってるのかなっていうのをちょっと思ったところですね。
うん、
はい。あとはなんか家政婦に手出してたっぽく見えたやつとかもなんかちょっとギョッとしましたし、はい。
うん、
そんな感じでした、
はい。はい。ありがとうございます。じゃあ最後僕が話します。
はい。
お願いします。
はい。
そうですね。僕はあの、デデデの原作は読んでないんですけど、
うん、
まあ、これは映画を見てから、原作は買って読んだんですけど、
さすがです。
気になってた、すごく。どんな感じなのか。
うん。2500円するからちょっと迷ってたんですけど、
マジ
僕も買ったんですよ。僕も買ったんですけど、30ページぐらいしかまだ読んでないです。はい、なんで全然時間が間に合わなくて。
ああ。
デデデに力を注ぎすぎました。はい。
まあ原作は、あの、まあ多分聞いてる人は知ってる人も多いと思うんですけど、
うん、
この映画とは全然違うんですよね。
そうなんだ。
まず、ヘスが実在の人物ですけど、
うん、
原作は架空の人物だし、
うん、まあ、そうなんだ。
はい。収容所も別にアウシュビッツとは同定されてないですね。で、物語は3人の主人公がいて、まあ、1人はその所長、
うん、
もう1人は、まあ、親衛隊なんですけど、あの、まあ、所長とも関係あるし、アウシュビッツっていうかその収容所に勤めてるんだけど、 まあ、そこに働いてる人。
うん。
もう一人は、ゾンダーコマンダーの一人ですね。うん、まあ、ゾンダーコマンダー知らない人のために一応説明すると、まあ、シュールでは、その死体の処理とかは、まあ、ドイツ人やりたくないから、まあ、ユダヤ人にやらしてたと。
うん、
で、そのユダヤ人の人たちのことを、まあ、ゾンダーコマンダーと呼んでいて、うん、まあ、サウルの息子とか見れば、どういう仕事したかわかると思うんですけど、
そうですね。
まあ、その三人の主人公が、その自分の視点で物語が進んでいくんですけど、
うん、
まあ、特に所長とその、親衛隊の、その青年は、この、監視領域とはやっぱ似てるんですけど、まあ自分の生活、だからほとんどの、その描写の中に、収容所で、そのユダヤ人を殺すとか、
うん、
憎悪とか全く出てこない、ほとんど出てこなくて、うん、まあ、あの女いい女だなとか、
うん、
あの女と不倫したいなとか、
はいはいはい、
奥さんとうまくいってない、どうしようとか、
うん、
まあそういうことで、が話が進んでいくような話なんですね。
うん、
だから、この作品のテイスト、まあだから、しばれさんがおっしゃったように、おしゃれな感じでも全然ないですし、普通の小説というか、
うん、
ただその小説の裏には、その、まあ、こいつら殺しまくってるやつなんだよなっていうところが、まあ読んでる人はわかる、まあ念頭の動きながら読むみたいな、そんな感じですかね。でもまあ、この関心領域で映画ほど、その、突き放した感じじゃなくて、
うん、
一応その、職業についてることは、まあ、描いてるし、まあ、どういうふうな会議を やってるとか、今後どうしていこうかみたいなことは、まあ、一応出てくるので、この映画作品ほど、なんていうかな、突き放して、それとは別個な話、ある家族みたいな感じで描いてはないですね。うん、で、まあ、その原作、だから僕はなんで原作読もうかと思ったかっていうと、シパレさんと同じように、その、いろんなところに、まあ、疑問を持ったから、ですね。その、特にお母さんがいなくなったところは、まあ、多分耐えられなくなって出たんだろうけど、
うん、
結局それについては何も明かされてないから、
うん、
まあ、それについての描写がもしかして答えるか載ってるかなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、全然関係ない話だったっていう。でもまあ、買ったから読むか、みたいな感じで。はい。で、僕は、この作品は、やっぱ、変化球だと思ってるんですよ。
うん、
やっぱり、その変化球っていうのは何かっていうと、やっぱその直接的にその虐殺を描いてないっていうところが一番僕は大きくて、うん、で、この感じって、その、なんだっけ、原爆の話、最近やったんだっけ。
オッペンハイマー。
あ、そうそう、オッペンハイマーと同じだなと思ってて、
うん、
でオッペンハイマーの時も僕批判したんですけど、
うん、
やっぱり、そのこと事実をちゃんと知ってる人間があれを見ると、その裏に想起させるものっていうのを想像できるんですけど、例えばアメリカ人とかは、ちゃんと原爆を理解してないのに、
うん、
ああいうただ見せないっていうことで、
うん、
それがどれだけ伝わってるのか、日本人の ほぼ多くの人は、原爆による被害っていうのは、もうすごくリアルにわかるの、知ってるので、
うん、
それは、あの表現は僕はすごい意味あると思うんですよ。そういう人に対しては。
うんうん、
でもそうじゃない人にとっては、ただ問題を隠してるだけに、まあ、隠すつもりはないんでしょうけど、
うん、
ダイレクトに伝わらないっていうことは、いいことなのかなっていうふうにそう思っていて、
うん、
だからこの作品に関しては、まあ西洋がの賞だし、西洋の人たちが見ているので、
うん、
まあ日本人の多くの人よりも、それについての知識が豊富なんで、まあこういう表現っていうことは、まあいいと思うんですけどね。でも、例えば、なんだろう。その、収容所ものの過去作を全然見たことがない人とか、
うん、
まあ、今の若い人とか、
うん、
これを一番初めに見た人とかっていうのは、
うん、
果たしてそれはいいことなのかなっていうのは、まあすごい思いながら、見てましたね。やっぱりそういうこと前提あった上での見るべき映画なんじゃないかっていうふうに、ちょっとすごいもう気まじめなこと言いますけど、
うん、
だから、まあ、うん、まあまあ、アカデミー会員とかはまあ、そこら辺の映画は多分すごい見てるでしょうから、うん、シンドラ・リストラになるのは見てるから、まあいいっちゃいいんですけど、そこはすごく不安に思いましたね。オッペンハイマー見ても特にすごい思いましたし。で、それ、あれ作品結局見てアメリカ人の意識が変わったかって多分僕があんま変わってるように思えないので、それと同じことが起きちゃうんじゃないかっていうふうには思っちゃうと。
うん、
で、2点目は、まあヘスが出てくるんですけど、まあそういう収容所ものを見てた人は知ってると思うんですけど、ヘスとメンゲレってやっぱ二大悪なんですよね。
うんうん、
アウシュビッツの中で。
うんうん、
でまあメンゲレ今回出てきてませんけど、うん、そのヘスが ああいう風な描写で描かれていいのかなっていうのを思って、その、まあ、確かにその、一般的にハンナ・アーレントが言ったみたいに、まあ、凡庸な悪というか、
うん、
特にこの映画は、だからそういう凡庸な人たちが起こしたこと、うんうんうん、で、我々はそうなん、我々もそうなる可能性があるよっていうことを、まあ、意識化したい部分あると思うんですけど、うんうん、でもそのハンナ・アーレントが言ってた凡庸なんて、実は我々が思ってるのとちょっと違うんですよね、と言われて、
うん、
その後言われていて、
うんうんうん、
だからなんか、特に思想がない人がなんかこう歯車のようにやってるっていうわけではなくて、
うん、
その下地にはやっぱ悪というか、ユダヤ人に対する歴史とした差別があると。
うん、
だから差別がない普通の人がなってしまうわけじゃなくて、
うん、
そういう下地がある人がなるんだっていうことはまあ明確に言われていて、
うん、
そこについては何の描写もないわけですよね、今回。うん、彼らは多分ユダヤ人、まあっていうかまあ、収容所に関しては、ユダヤ人が600万人ぐらい殺されたって言われてますけど、
うん、
それ以外にも600万人、だから合計1200万人の人が殺されているわけですけど、その人たちに対する差別とか、憎しみっていう感情ありながら多分やってるはずなのに、そこは全くほぼ描写されていないっていうところは、
うん、
僕はヘスっていう人間を今まで見てきて、しかも最後オートまでさせるっていうところはちょっとどうなんだろうなっていうのは。
なるほど。
だってあの万税会議、あのヒトラーのための虐殺会議とかの映画でも、まあ万税会議描かれてますけど、
うんうん、
あの中でもそのみんな役人っぽいんですけど、
うん、
でも喋るとめちゃくちゃユダヤ人に対する差別なり、
はいはいはい、
人として見てないっていうところが出てくるんですよね。うん、で、それは普通の人とは明確に違うし、まあ、現代の、まあ、人間でもいるじゃないですか、差別的な人間とそうじゃない人がいるわけで、
うん、
そうじゃない人とその差別的な人間を一緒くたにして、みんななる可能性があるっていうのは、問題を隠してしまうんじゃないかなって僕はちょっと思う。だから、まあこの作品の趣旨としては、そこを描きたいんでしょうけど、なんか現実の名前を使っているだけに、
うん、
そこはいいのかなっていうか、ユダヤ人にとってどう思うんだろう、これっていうところは感じちゃいましたね。
うん、
あとはもう一点、その、これを普遍的な話として人間はどれだけと、受け取れるのかっていうのも思っていて、
うん、
だからさっき600万人のユダヤ人だけど残り600万人の人が死んでるっていう事実あるんですけど、
うん、
結構ユダヤ人にしかフォーカスされてなくて、
うん、
でそれってそのアカデミー賞の時もなんだろう、イスラエルとパレスチナの問題が結構無視されたっていうこともあると思うんですけど、
うんうんうん、
そこは結構普遍的に理解されてないんじゃないかなって思っていて、
うん、
だからユダヤ人だけ焦点が与えられてる、
うん、
別に本当は本来別にナチスっていう言葉もいらなければユダヤ人っていう言葉もいらなくて、
うんうん、
誰かが誰かを虐殺することがどれだけひどいことかっていうことを理解すべきなのに、
うんうん、
今現在ドイツではそのイスラエルを批判することが罪になる、
うん、
言われてるじゃないですか。実際ドイツはだから未だに今はちょっと風も変わってますけど、
うん、
そのイスラエル非難できないから、
はい、
その爆撃とかも非難しないとか、
うん、
表面的だよね、すごくね。
そうそうそう。
そういうことにしとけば、とりあえずガス抜きできるでしょう、的なね。
そこが人間の普遍的な理解っていうのはどこまでいけるんだろうなっていうのはあって、だからなんか、そろそろなんていうか、まあもちろんその、収容所ものっていうのは、絶対悪を描くっていう意味ではいいと思うんですけど、うん、もう一歩進むべき時が来てるんじゃないかなって僕はちょっと最近思っていて、うん。ユダヤ人を批判できないような空気っていうか、
うん、
っていうのはちょっと勘弁してほしいなっていうふうに思っているっていうことですね。まあでも、変化球としてはすごく面白いし、映画としてもその、シュパレさんおっしゃったみたいにいろんな工夫なり、まあ、色使いだったりとか、その、説明も全然しないし、
うん、
その、市山さんおっしゃったみたいにカメラの使い方とかもそう、僕はちょっと気づかなかったですけど、教えてもらってめちゃめちゃ面白い視点の視点というか、事実だなと思いましたし、映画としてはすごい面白いところいっぱいあるんですけど、なんか手放しであんまり喜べなかったかなっていうところが、はい、ありました。こんな感じです。
うん。
はい。
ありがとうございます。
じゃあちょっとそれ繋がるんですけど、
はい。
この外伝の出演、それほど僕多くないと思うんですけど、それでも前に出させてもらった、はい、あの、ファイナルアカウントっていう、
うん、
その、ホロコーストの関わったナチスの人たちの証言を、うん、まあ、現代、
はいはい、ドキュメンタリーですね、
うん。インタビューするっていうやつで、 で、ナチスとかヒトラーとか、まあ、ホロコーストに関する映画って、未だに年に何作か作られてると思うんですけど、うん、まあ、もちろん何年経とうが風化されてはならない悲劇であるのは分かった上で言うんだけど、
うん、
まあ、ナチスってもう80年も前に崩壊してるわけで、
うん、
未だにこれ題材になってるわけじゃないですか、
うん、
でもっと直近でジェノサイド行われてる場所があるのに、
うん、
まあ、この映画のテーマの選び方っていう話になってくると思うんだけど、だから今ちょっと話したことにちょっと近いかなと思うけど、
うん、
まあ、その、例えばアメリカでね、制作される、まあ、作品って、例えばですけど、多かれ少なかれ、その、アメリカの政府に対する批判から成り立ってたりとかして、
うん。
共和党政権の時って、民主党政権の時と、やっぱ、その期間に制作される作品のテーマが変わってくるじゃないですか。
うん。
で、まあ、今、アメリカの政治ってバイデン大統領の下で行われてますけど、その、共和党政権下の時みたいに、毎日のようにニュースにもならないし、日本にも来ないじゃないですか、その、バイデン大統領がこんなこと言ったみたいなので、
うんうん。
でも、あの、トランプの時はもう毎日毎日、なんかやっぱ言っちゃニュースになって、
うん、
やっぱ関心が違いますよね。
うん、
その、揶揄するような映画が、やっぱり今はあんまり作られないわけで、
うん、
で、過去の戦争とか外国の問題を描く作品が増える傾向にあるなと思ってて、
うん、
で、まあアメリカ、まあそうですね、そういう傾向があると思うんですけど、ただ、その、やっぱり、そういう作家にとって、芸術作品を作る作家にとっては、やっぱ敵が必要っていうか、
うん、
あの、例えば、トランプみたいな人は、作家にとって格好のヴィランになる人ですよね。
うんうん、
やっぱ、それを書くことの筆のノリが違うんじゃないかっていうか、
うん、
で、じゃあ今、世界で起きていることで書くべき、書かなきゃいけないことって何なんだって言った時には、やっぱり、ウクライナとロシアで起きていることとか、まあ、そのガザとかラファーで起きている、ことを描かなきゃいけないのは、まあみんなわかってると思うんですけど、
うんうん、
だそれを直接描くんじゃなくて、そのためにホロコースト引き合いに出したりすることで、まあ今も続いてるよっていう表現ではあるんだろうなと思うんですよね、この映画も。
うんうん、
で、地続きで何も変わってねえぞって言ってるラストシーンであるんだと思うんです。あ
の、
先の見えないその、うん、廊下の奥の闇の深いところを、うん、まあヘスがね、その応答したりとかする。で、今のアウシュビッツの博物館を原始するとことかあって、やっぱヘスをすごく人間的に描いてるってのは確かにそうだなと思ってはいるんです。うん、で、なんて言うんだろうな。現実とやっぱ今をつなげたい。あれ、その映画の中と我々の知ってるこの現実をいかに地続きにするかっていう演出だなと思うんですけど、さっきからそのおっしゃってるその映画の中のヘスの奥さんのお母さんのシーンなんですけど、うん、あのお母さんの世代って、そうですね。とか、その、ヒトラーが、その、ユダヤ人を、その、裁判官とか、そういう公職から追放しようとして、うん、職業管理再建法っていうのを言い出したのが、
1933
年で、
うん、
それより前は普通に仲良く暮らしてたわけですよね。
うんうんうん、
で、ヘスの奥さんのお母さんは、そういう時代を生きてた人で、
うんうん、
普通に、ちょっとセリフであるんだけど、もともとユダヤ人の家族に、の家でハウスキーパーみたいなことしてたっていう風なこと
が
あるじゃないですか。なんかカーテン全部取ってきたみたいな。だから、別に普通に身近にいたわけですね、ユダヤ人もアリア人も。で、なんで急にそんなユダヤ人を憎しみたいな世界になってしまったのかっていうのに戸惑ってる世代でもあって、で、だからまともにその脳が作用ちゃんとしてて、この家に住むことは耐えられないと思って出てしまったのが、やっぱり娘との違いなのかなとは思うんですよね。
うん、
ちなみにその、実際に彼らを差別しようという法律は、その2年後の35年、1935年に制定されたニュルンベルク法っていうのがあって、まあ、史上最悪の悪法って言われてますけど、
うん、
その、やっぱ根拠ないですよね、ユダヤ人がその劣ってるとか、排除しなきゃいけないみたいなのって、勝手に急に言い始めただけであって、
うん、
まあそれ、黒人さんの差別のこととかも一緒ですけど、
うん、
何の根拠もないのに劣等民族だみたいなこと言い始めた、まあそれ政治のためにやってるってことだと思うけど、うん、なんかそういうのが後引いてて、で、さっき言ったみたいに、未だに、まあイスラエルで起きてることとかも、直接関与できなかったり、なんか、やりにくさがあったりとかするのも、なんかすごい悪影響を未だに与えてる事実なんだなと思って、それも、
うん、
やっぱり、もっと直接的にそういうことを描く映画も作られるべきだし、まあ関心領域みたいな映画も、 もちろんありだとは思うし、それは表現の仕方が違うだけであって、
うん。う
ん、なんかいろんな方法で、いろんなことで描くのはとてもいいと思うんだけど、まあ、ホロコーストの映画、たくさんあるけど、いろんなの見て勉強するべきだと思うけど、
うん、
ちょっと多いよなっていうのはちょっと思う気持ち、うん、
なんか、僕、知識的に言うと多分、あの、手塚治虫のアドルフに次ぐで一番勉強したんですけど、あ、うん、なんか、この映画は僕はすごいおしゃれすぎるのはどうかなって思って最初に言いましたけど、
うんうん、
それちょっと松さんの感想にあの通じるところがあると思うんですけど、うん、なんかこの演出だと本当に芯の打ったことが伝わんのっていう話だと思うんですけど、
うん、
なんかやっぱりサブリミナル的に、なんかやっぱりその音の演出もそうですし、あのこれ演技で言うと、大人たちはともかく子供はすごい影響を受けてるじゃないですか。成長過程だから、
うんうん、
あの、娘が、なんか、無遊病みたいに夜、廊下でいつも座ってたりとか、あの、兄弟も、なんか、お兄ちゃんが弟を閉じ込めて笑ってるラストの辺、辺とかありましたよね。だんだんなんかおかしくなっちゃってるよ、
まあ、そうです
よ、みたいな演出をしてるんで、なんかこう、なんでしょうね。なんか露骨な表現じゃなくって、なんかこう、じわじわ来る、
真綿で締めてくるみたいなね。
そう、そういうところで、ね、だって、自分の子供がさ、ベッドの中でさ、キンバ、抜けたキンバを見てニヤニヤしてるみたいなのとかって恐ろしい話じゃないですか。
うん、あれ多分川で拾ってんだろうね。
そうそうそうそうそう。そうそう。なんかだからそういう、
ね、
うん。なんかそういうところとかを見て、なんじゃこりゃって思って、僕みたいに興味を持っていろいろ調べる人がいれば、映画のある意味が、
そうですね。
まあそれはそうだよね。
あるのかなと思いました。
なんか、チャーリーとチョコレート工場でさ、あの、お父さんが工場で出た、なんか、イレギュラーな、うん、あの、歯磨きのキャップみたいなやつを、
うん、
あの、息子が、すげえコレクションしてるのに似てるシーンだなと思って、超怖かった。キンバーのコレクションしてると。あの、廊下でさ、その、ムービオみたいにしてる、あの、インゲって娘さんのシーンって、うん、窓から、アレクサンドラを見てると思うんだよね、俺。アレクサンドラ・ミクロンが、あの、あそこに、
はいはいはい、
リンゴを、収めてるのを見て、お砂糖配ってるのってあの子が言うんだよね。で、お父さんは、はいはいはいはいっつって、部屋に連れてっちゃうんだけど、あのお父さんにもし、その、彼女がリンゴをね、あそこに設置してるのを見られてたらやばかったんじゃないかとか思うんだけど、まあ実際にそんな家の近くでやったわけはないとは思うんだけど、作業するために外に出るところにやってたはずだから、そんな近くはないと思う。うんうん、まあ、この映画、位置関係とかに関してはかなりデフォルメしてて。
そうでしょ。
あの、うん、彼らの家から、収容所に運び込まれる列車とか、あ、列車じゃない、汽車ですね。汽車とか見える距離にはないんですよね、実際には。
うんうんうん、
だからいろいろ、あれはしてるんでしょうけど、加工は。
確かに位置関係全然よくわかんないですよね。なんか、どっかからどっかへの移動みたいなのがあんまりちゃんと描かれてないから、
うん、
あの、そのポーランドの、なんだっけ、アレクサンドラさ
ん
のお家がどの辺にあるのかって移動してるのが描かれてないから、
結構遠いみたいです
。どこに何があるかがよくわかんないですよね。
まあ、チャリで通ってるぐらいだから、うん、まあ、2キロぐらいとかなのかなとは。
確かに。
実際の彼女の家もそんぐらいの距離にあるはず
ね。あ、そうなんですね。うん
ちなみに、無遊病の女の子は、10年ぐらい前にインタビューされてて、なんか、ネットで見えます。
読めます。読みました。
読めました。
うん、
うん。
それ読むとなんか、あれですよね。あの、ヘスの人間味みたいなのを語ってる。で、そうなのかなっていう感じはありますけど。
このヘスの家のすぐ壁の向こうにあったのは、アウシュビッツ機関収容所ですけど、
うん、
その、この時に、その第二収容所であるビルケナウを作ってるとこなんですね、これね。
うん、
第三収容所作ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、新しい焼却炉が入るんだよ、みたいな話してるんだけど、うんはいはいはい。そのビルケナウの方で、サウルの息子の、彼がゾンダーコマンドやってるのとか、うん、いろんな映画の知識がだんだん組み合わさってきて、
うん、
それこそさっきの言ってた証言のドキュメンタリーとか、
うん、
ヒトラーの最後の、12日間でしたっけ？ああいう映画もあるし、うん、その残虐会議みたいなの話もあるし、うん、まあシンドラのリストもあるし、もう山ほどあるそういうホロコーストとかナチスものの映画をいっぱい見てると、
うん、
もういろんな角度からその当時を見ることになるから、
うん、
まあ色が濃くなるというか、
う
解像度が上がってくる感じは非常にしますね。メンゲレのことを描いたブラジルから来た少年とかも面白いんで。
あ、
面白いっちゃあれですけど、あっちは結構面白く撮ってるかな。
僕も、
まあ、あとつ、
確かにそう、松さんおっしゃるように、まあ、ホロコーストもの多いは多いし、ね、毎年作られてると思うんですけど、でも、国内に目を向けたら、まあ、日本ってそういうこと、そういう映画って少ないじゃないですか、自分の国。もちろん、ホロコーストとかは起こってないんですけど、うん、その自分の国で起こった何か、そういう大きな事件
とか、ね。韓国映画とかに
比べてもないですよね。そういうことで比べれば、やっぱり、ドイツなり韓国なりっていうのは、僕はやっぱり、それはそれで偉いと思うんですよね。作られないよりは全然いいと思うんですよね。
ドッキリ事件とかやってほしいんですけど
ね。だから、テーマが、まあ確かにそればっかり、ばっかりじゃないですけど、もちろんね。多いのは確かに多いですけど、ないよりは全然いいっていうふうにね、思いますし、やっぱり、作られ続けているっていうのも意味はやっぱりあるだろうなっていうところは、思うところはありますね。
日本だと行かないんですかね、作られても。だから作られないんですかね。
まあ、それはあるんじゃないですか。見る人がいるかもしれないです。
結局、その、金出す奴らが、まあ、
そうですよね。
ゴミなんで、勇気もないし、社会意義的なところを、まあ、やろうっていう人がいないし、金も出さないし、まあ、どうせそんなの人入んないでしょっていう、まあ、判断ですよね。だから、茜色に焼かれるってありましたけど、ああいう、本当の、真っ当なクリエイターがちゃんと日の目を見れるような社会になってほしいと思いますけど、心意気のあるものをちゃんと作る人が、ちゃんとお金をちゃんと得ることができる世の中にならないと、やっぱり、やっぱ世界はクソやばいだと思ってますけど、それ前ですか。
だからその、究極のその、テーマとしては、ね、何人とかいうのを排したテーマで言えば、もう宇宙人っていう、ものにすれば。
に繋げる。
いや、僕はやっぱり、これ両方見てて、ちょっと、近い部分を感じるのは感じ
たんです
よ、
ね。宇宙人虐殺してたから。
そうそうなんですよ。そこのテーマは一緒じゃないですか。たとえ、宇宙人でも、そのシップスのメンバーですよね。デデデデの話であれば。そんな、ね、虐殺していいのかっていうところは、やっぱり僕も見ててそう思いましたし、もっと言うと、ものすごい極端ですけど、例えば、コロナの頃で言えば、ウイルスはもう、何も考えずに、まあ、殺すってことをやってたわけじゃないですか。そこまで言うと極端ですけど、まあ、あれも、生物といえば生物っていうふうにね、捉えられるんで、とかね、いろんなことを考えてしまった部分はありますね。
ウイルスまでですか。
はい。いやいや、それを、そのメタファーとして描いてるのかなっていうふうにちょっと思ったところあるんですよ。デデデを見てて。まあ、それは極端ですよ、でも。はい。ごめんなさい。
はい、それはとも、まあ、それにつけても、このザンドラ・ヒュラーは今年大活躍で。
いや、そうですよね。
そうですね、
向こうでは2023年なの、去年なのかな、両方とも。落下の解剖学でも、素晴らしい演技をしていたし、まあ、今回のこの関心領域見た人は全員、こいつってやっぱ思わせる、うまさとか、本当にそういう人にしか見えないし、落下の解剖学を見れば、あっちはあっちでね、すごいですし。まあ、あっちはしかも、英語とフランス語と、頑張って、フランス語も、わざと、こう、上手じゃないように話すとか、で、実際ドイツの方ですよね、ザンドラ・ヒュラーはね。で、やっぱりちょっと時代物の話し方してるらしいですし、今回の、関心領域では。なんかやっぱり、技巧もあり、なおかつ、花もあって、花っていうか、その、花っていうのはその、美しいとかだけじゃなくて、その、映画的な、
魅力ですよね。
魅力を、味わいを持つ人だなと思うんで、これからの作品楽しみだなと思います。ショーも総なめみたいですよ。この二つ合わせてね。
まあそうですよね。
しばらくさん、さっき何か言いかけてた。
あ、言いかけたらね、何言いかけてたんだろう。いや、
ま
あでも、この、ヘイとビフィに関して言うと、ザンドラ・ヒュラーの役は、なんか本当に誰が見ても嫌な人、そうです、あれです。アニエラって女の子に、オーランド人の仕様
なんか、ね、
に、 なんか、腹立てて、ぶち切れて、うん、私の旦那がお前を灰にしてやるみたいなことを言ってたので、完全にこいつやばいっていう感じだったと思うんですけど、で、それも、僕だから全然何にも知識なく見てたから、このアニエラって子はもしかしてユダヤ人の人なのとかって思って、で調べたらポーランドの人なんですよね。
そうですね。
うん。なんだけど。
ユダヤ人だったらあそこに多分いられないですね。
うん、そう、まあね、だから、うん、なんでと思ったんですよね。そうそうそう。その辺もわかんないから、なんかこう、なんか一部、なんだっけ、庭のなんかやってるのでユダヤ人の人が入ってたん
じゃん。あれ、ゾンダーコマンドの人が、
ですよね。
うん。とか、箱持ってきてたんだっけ、あ、靴洗いに行ったんだっけ、なんか庭にいたよね、あの、
う
ん、はい。ゾンダーコマンドの制服着た人がいたから、あれは確かに。
そうそうそう、だから一部で、なんか出てきてる人がいいの、さっきの、あの、ヘスが下半身丸出しになってた件と絡めて、なんかその、ユダヤ人の人でも、なんか出せる何かがあるのかしらとか、そう思ってみたんですよね。
ヘスのお月みたいなことしてるんでしょうね。だから特別に、あそこの、ヘスの家の敷地までは多分行けんじゃないですかね。
あと、ヘスの家の中で、なんか執務室みたいなのがあったじゃないですか。なんかなんでかというと、夜、必ず鍵をかけて、回ってたんですよ。
電気消したり、
ね。ああ、やってましたね。
そう。だから、あそこの部屋と収容所が繋がってるとかそういうことあんのかなとか、なんかもうそう、さすがにそんなことないか。
地図見てるとちょっと離れてますよ、やっぱり。
本当ですか？
うん、あの、地下で繋がってるとかもしかしたらあるかもしれないです。そんなことしないですよね、きっと。
なんか地下で体を、下半身洗ってたのは、
なんかね。
まあ、誰にもバレないようにするため、まあもう、
あれは自分家ですか？
いや、に、どうなんですかね、奥さんにバレないようにするためにあそこで洗ってたように見えたんですけど、僕には。
このシーンあんま覚えてないな。
いや、収容所かなと思いましたけどね、なんか
近くだったし。そう。だから収容所と家が繋がってんのかなと思ったんですよね。
なるほ
ど。多分歴史的になんか正確な事実があるんでしょうね、きっとね。
そう。で、結構夜だったんですよ。だから夜に収容所行くってあるって思ったし、あそこの場面は謎のままなんですよね。いろんな意味で、なんか意味が変わるじゃないですか。囚人に対して、なんか性的な虐待とか性的搾取をしてたのか、まあ、使用人に対しても問題は問題ですけど、なんかどういう意味であの場面が挿入されてんだろう。結構印象に残る場面だったから。と、対になってて、あの、奥さんの方が、なんかあの、
ビニールハウスみたいなね。
そう。一緒にタバコ吸ってるシーンがあって、あれもなんかちょっと色っ
ぽい。あれそういうことでしょ
う。そういうことでしょう。なんかある感じでしたよね。
ヘス出向行って稼ぎ行ってるし、あっちにあの単身赴任行ってるから、
はいはいは
い、まあいない間に、
あ、そうですね、
やっぱそうですよね。
壊したって鍵かけて、
じゃあそういうことか。やっぱそうだったんだね。そういう意味でもあのザンドラヒラーはすごいってことですね。分かんないですよ。歩き方特徴ありましたねこの役ね。
なるほど。
なんか肩揺らすみたいな歩き方してて、これわざとなんだろうなぁと思ってました。役作りというか、威圧感を与えるような歩き方してたんで。
そうでしょうね。
さんに調べてるのかもしれないですね。実際の奥さんの感じとか。
そんなとこですか？
はい、そのローズね。はい。では今日は関心領域について話しました。
はい。
今回でまた終わりなんですけど、また何か、
ちょ
っとやりましたら、お声掛けください。
あ、今、ザンドラ・ヒュラーのね、ごめん。
はいはい。
ザンドラ・ヒュラーのウィキペディア見てたら、次の作品、プロジェクト・ヘイル・メアリーだって。
おー。
すげー。
マッサンには朗報なんじゃない？
お
ー。楽しみですね。
映画、公開されるんですか？
2026 年みたいですよ。
お
ー。なんか撮影、
撮影
入
ったとか。
まだ話だけかもね。
じゃないですか。
なんか撮影入ったとかっていうところで見たような 気がするの。
どのぐらいの役かわかんないですけど。
で
も、あれも楽しみに。
出演者いないです。
科学者のあたりですかね。
はい。
はい。
もうまあ楽しみですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。